入眠夜話。日本人が好む花といえば、最初に名前が上がってきそうなのがこの花です。華やかにわっと咲いて、あっという間に美しく散ってしまう姿に、人の一生を映してその潔さに感じ入る方も多いといいます。この美しくも儚い花、次にそれを見上げるとき、あなたの目には今とは少し違った印象に映るかもしれません。というわけで、今宵の夜話は、桜。桜は北半球の温帯地域一帯、日本や中国といったアジア地域から西に向かってヨーロッパ、アメリカにまで広く分布しているバラ科の植物です。その原産地はネパールの丘陵地帯、つまりヒマラヤ近辺だと考えられています。ヒマラヤと聞くと極寒の高山地帯をイメージしてしまいますが、ネパール自体はインドの北にある暖かい国です。地図の上で指をネパールから東に向かって滑らせていくと、だいたい沖縄や奄美あたりにたどり着きます。つまりそれほど暖かい地域生まれの花です。ヒマラヤの桜は11月から12月の冬に咲く花なのだそうです。もちろん今やヒマラヤの桜と日本の桜が全く同じ桜だとは言えませんが、日本にやってきた桜にとってその冬は寒すぎたようです。それで日本の桜は寒い冬の間は葉を落として、できるだけエネルギーを使わないように、いわば冬眠状態に入り、暖かい春になると待ちかねたように花を咲かせるようになったのだといいます。ヒマラヤの桜の種は鳥たちによって東西の世界に運ばれたと考えられますが、東に向かった日本を含むアジアの桜と西に向かった桜とでは、それぞれ違った形に変化していきました。アジア、特に日本の桜はご存知のように華やかで美しい花を咲かせますが、あまり大きな実はつけません。一方、イランやトルコ付近からローマ帝国の手でヨーロッパに広まった桜は、大きな果実、いわゆるサクランボができる、英語でワイルドチェリー、日本では西洋実桜と呼ばれる品種です。ですから現在、欧米の観賞用の桜は、後に日本などから持ち込まれた品種が多く、逆に現在日本で栽培されている大きなサクランボが実るタイプの桜は、 基本的に明治以降、アメリカやフランス、一部中国などから日本に入ってきた品種が元になっています。現在、日本で最も有名な品種といえる佐藤錦も、ヨーロッパのナポレオンという品種と、アメリカのウッドという黄色いサクランボを掛け合わせて生まれたものです。日本で古くから自生していた桜は、山桜をはじめとする10種ほどと考えられていますが、桜は突然変異や交雑、つまり他の種の桜との交配も起こりやすく、細かくと言いますか、大雑把に言えば数えきれないほどの品種があると言えます。有名なソメイヨシノも、遺伝子調査によれば、江戸彼岸と大島桜の雑種が交配してできた品種だと見られています。日本で桜というと、一斉に咲いて一週間ほどで散ってしまうというイメージが強いのですが、これは、日本の桜の8割を占めるともいうソメイヨシノという一品種の特徴とも言えます。ソメイヨシノは江戸時代に生まれた品種ですから、現在のような桜の風景が日本に生まれたのは、歴史的に見ればそれほど古いことではないと言えます。海外の桜はバラバラに少しずつ様々な種類の桜が咲いて、1ヶ月近く咲き続けるものもあると言いますから。ソメイヨシノ以前は日本の春もそのような風景だったのかもしれません。桜という名前の由来には、例によって諸説あります。よく知られているのが、佐の神様に由来するというもの。古い言葉で佐は山の神様を指し、春になるとこの佐の神様が山から降りてきて稲の神様に変わる。この神様が里に降りてきて座る、これを蔵と言い、この蔵となった木のことを、佐の蔵、桜と呼んだ、という説です。佐の神様は稲の神様なので、佐苗、佐乙女など、その名残は、田植えに関する言葉に多く見られるという説で、非常にそれらしいのですが、肝心の佐の神様の存在に関する根拠が希薄で、この説を疑問視する声も多いようです。また、日本神話に登場する木の花咲夜姫に由来するという説もあります。この花が桜の古い呼び名で、つまり彼女の名前は桜のように美しく咲く女性という意味だといいます。それで彼女の名にちなんで、この花が咲夜、つまり桜と呼ばれるようになったという説です。ちなみに彼女は夫のニニギから浮気を疑われて、身の潔白を証明するために御殿に火をつけ、 その中で子を出産したという海彦山彦のお母さんで、さらに山彦は初代神武天皇のおじいちゃんということになっています。桜の名の由来については他にも、もっと単純にたくさんの花が咲いている、咲く花ら桜という説もあり、いずれにしてもはっきりはしていませんが、説がたくさんあること自体に日本人の桜に対する思い入れの強さが現れているとも言えます。さて、桜の香りというと、あなたはどんな香りをイメージするでしょうか。それはなんとなく桜餅のあの香りではないでしょうか。あのバニラにも似た独特の香りは、桜の葉に含まれるクマリンという物質の香りです。クマリンはシナモンなどにも含まれていることで知られている物質ですが、桜餅に使われている塩漬けの桜の葉は大島桜という品種をそれ専用に栽培し、若葉のうちに摘み取って塩漬けにしたものです。大島桜の葉は他の桜の葉に比べてこのクマリンが多く含まれているのだそうです。伊豆半島の松崎町が全国生産量の7割を生産しています。このクマリンは葉をすりつぶしたり塩漬けにしたりするなどして化学的な反応を促すことで初めて生成され香ってくるもので、ですから自然そのままの桜の木や花からこの香りが香ってくるわけではありません。ですがいい香りですし、一般に私たちはこのクマリンの香りを桜の香りとして認知していますから、いわゆる桜風味のお菓子や香水などにもこの香りは使われています。ただしクマリンには抗菌作用がある一方、肝臓の機能を弱める毒性があるので日本では香料としての利用は認められておらず、一般的にはクマリンではなくそれに似た香りを作り出して添加しているようです。毒と聞いて、では桜餅の葉は食べても平気なのかと驚かれたかもしれませんが、クマリンはみかんやグレープフルーツなどの果肉にも含まれる物質で、桜の葉を1、2枚食べたところで特に気にするほどの量ではないと考えられています。ただし例によって常識の範囲で食べるようにしましょう。桜の花粉にはエフェドリンといういわゆる覚醒剤によく似た作用をもたらす物質が含まれている。だからお花見では普段より開放的な気分になってしまうのだ。こんな話を聞いたことがある方、ひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。エフェドリンには確かに覚醒作用があります。具体的には中枢交感神経系に作用し、興奮、不眠、血圧の上昇、発汗を促す、 といったものです。しかしどうもこの桜の花粉のお話はいわゆるガセネタのようです。桜エフェドリンで検索すると驚くほどの数のサイトがヒットしますが、その中から信頼に足るようなサイトを見つけることはできませんでした。考えてみれば、桜の花粉はスギ花粉のように風で飛散するタイプではなく、ミツバチなどに運んでもらうタイプですから、花粉の量も少ないですし、人に影響を与えるほど空間に広く大量に飛び散るといったことはちょっと想像できません。そもそも桜の花粉にエフェドリンが含まれていることも確認できませんでしたから、まずガセネタと考えてよいでしょう。なおこのエフェドリンは漢方薬の麻黄の主成分で、葛根湯にも配合されていますし、正しく使えば体に良い影響を与えてくれる物質です。覚醒作用が、いわゆる眠くなりにくい系の風邪薬や花粉症の薬にも使われています。さらにちなみに、山桜の皮を乾燥させたものは黄皮と呼ばれ、解毒や咳を鎮める効果がある漢方薬として利用されているようです。さて最後に、お花見でいただく三色のお団子の色について。串に刺さったあの桜色、白色、緑色の団子は四季を表しているのだという説があります。つまり桜が春、白が冬、緑が夏というわけです。ちょっと待ってください。となると秋がありませんよね。これはつまり、このお団子には秋がない、飽きない、秋が来ないというシャレなんだそうです。お後がよろしいようで。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。